TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954 荻上チキセッション、
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。メインセッション、探
求モード。日本初の女子サッカーのプロリーグが開幕。ウィーリーグが指し示す日本女子サッカーの未来とは。日本初の女子プロサッカーリーグ、ウィーリーグが今月12日開幕し、全国各地で5試合が行われました。ウィーリーグの W と E は、ウィーメン、エンパワーメントの頭文字を取ったもので、女子サッカー、スポーツを通じて夢や生き方の多様性にあふれ、一人一人が輝く社会の実現、発展に貢献することを理念とし、5000人以上収容のスタジアムのを確保、3年以内に運営職員の 50% 以上を女性にするなどの参入条件をクリアした11チームが参戦。初代チャンピオンを目指してしのぎを削っています。近年のなでしこリーグは1試合の平均観客数は1000人ほどにとどまっていますが、優勝候補同士が対戦した開幕戦、神戸対大宮戦には4123人がスタジアムを訪れ、他の4試合を合わせた平均でも2200人ほどが来場し、コロナ禍で観客を倍増させました。ただウィーリーグは観客動員数の目標を1試合5000人に設定。近年国際大会で代表が思うように結果を残せておらず、その代表には海外クラブに所属する選手も多い中で、今後継続的に観客動員数を伸ばせるのかが課題となります。今日はこのウィーリーグ発足によって日本の女子サッカーが今後どのように発展していける可能性があるのか、さらにそのためにクリアしなければいけないハードルは何なのか、ウィーリーグの魅力とともにそのリーグが指し示す未来について考えていきたいと思います。では本日のゲストをご紹介します。スポーツジャーナリストの松原圭さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。松原さんは普段はどういった取材されてるんですか？
はい、なでしこリーグとウィーリーグ、そして女子代表をですね、現地に行って取材をして、はい、今はちょっとやはりオンラインの取材がメインになっておりますが、はい、現地取材を基本にしていろいろ世界中飛び回ってきました。
うん、取材をこう始めるきっかけというのはどういったものだったんですか？はい、
そうですね、もともと私自身がサッカーをやっていたことがあるんですが、うん、ちょうどサッカー番組のアシスタントなどを、以前やっていまして、そこから海外サッカーを見るようになり、やはり自分のルーツでもある女子サッカーを取材したいなと思ったのがきっかけで、2006年ぐらいからリーグを見始めて、北京五輪あたりから女子サッカー の代表の方も取材をするようになりました。
はい、今話の中でもなでしこリーグという、はい、名前とそれからウィーリーグという名前が出ましたよね。はい、これらについてそれぞれ説明をしていただきたいなと思うんですけど、はい、改めてこのウィーリーグとは何なんでしょうか？
そうですね、先ほど南部さんにご説明いただいたように、ウーマンエンパワーメントの略で、エンパワーメント直訳するとこう権利とか力の付与といった、はい、意味でこう女性に力を与えるリーグということになるんですけれども、やはりこう SDGs またはこうジェンダーエクオリティといった今こう世界的な関心事になっている、そこに着目したリーグで、なんですかね、女性のこう能力開花をサッカーを通じて後押しするという意思を持ったリーグなので、うん、そういったこう社会的なメッセージを打ち出したという意味では他のプロスポーツとの一つ大きな違いなのかなというふうに思いますね。
はい、
例えばですね、あとそのなでしこリーグとの違いなんですけれども、なでしこリーグは基本的にこう仕事をしながらサッカーをしているアマチュア選手が大半なのですが、ウィーリーグではその各チームが15名以上とプロ契約を結ぶという要件がありまして、はい、最低年俸が270万円になります。で、15名以上になるとアマチュア契約も可能ですので、はい、実質的にはプロ・アマ・混在リーグで、今日現在で291名の選手がいますが、191名がプロ選手と なってます。
半分以上がということ
ですね。あとはそのシーズンがなでしこリーグは春秋制といって春から秋にかけてなんですが、はい、今回Eリーグでは初めて日本サッカー界では秋から春にかけての秋春制というのを採用しています。そういった違いが、ね、あります、
うんうん、はい、今の話でもありましたようにそのウィーリーグそのリーグの理念からして、うん、しっかりとそこで女性の雇用を生み女性の、まあ、活動の舞台を生みそしてスポーツとして自立していくんだという意識がありますよね。
そうですね。ちょうどですね今日理事会の後に役職員のその 50% を女性とするというこの要件がありますけれども、はい、そのところはこう3年以内に達成するっていうふうになっているんですが、うんうん、そこは、11チーム中2クラブが現在達成していて、
あ、もうですか。
そうですね。でそうなんですよ。で全体的には約 35% から 40% ぐらいが女性っていうところをもうすでに各チームが、
ね、
はい、達成していて、はい、でそれでですねプラス女性取締役がいるチームが11チーム中7チーム、
はい
はい、なのでかなり実現率が高いなという、はい、印象があります。
うん、なるほど。またなでしこリーグの方がそのアマチュアでそのウィリーグはじゃあこれから基本的にプロアマ混合でしかし別のリーグとしてやっていくということですけれども、はい、これなでしこがウィリーグになったわけではないんですよね。
そうですね。ちょっとプロ化というと、まあ、各クラブがプロ化しているのは事実なんですが、
はい、
リーグがプロ化したわけではなくてプロリーグの新設という形が、はい、実際そうですね。
だからこれからはなでしこはなでしこであるし、はい、ウィリーグはウィリーグであるということになるわけですか。そうですね。
ピラミッドとしては将来的にはこうつなげていく構想があるんですが、ただ今ちょっとシーズンが逆なので、うんうん、今後、まあ、そこもつなげていきながらその選手の昇降格も数年間はウィリーグはリーグを安定させるために昇降格はないのですが、うんうん、いずれはそこもつなげていくという構想はあるようです。
つなげるというのはセパみたいなことになるのか、それとも一つになるのか。
一つになってウィーリーグが一番トップのピラミッドのトップでその次の今まで言ったら一部二部というふうになったら、はい、そういうふうになって、ただやはりこうプロとアマだといきなりこうプロ選手がアマチュアになった時にじゃあ仕事の職場はどうするのかとか、そういったね難しさがありますので、うん、そこは今後の課題というかどうつなげていくのかっていうところはこれからの議論のポイントだと思います。
はい、J1 J2 みたいにするという面はあるんですか。
そうですね。ちょっとそこまで先のことをまだあれ、うん、議論としては、うん、結論としては出ていないのですが、うん、将来的にはやはりピラミッドとしてそういうふうになっていくのかなというふうに思います。
なるほど、
はい、
その際にこのウィリーグではなぜこれ設立しようということになったんでしょうか。
そうですね。これはいくつかの理由がありますけれども、まずはやはりこの競技レベルの向上というところですね。日本、はい、2011年皆さん記憶にあるかと思うんですがワールドカップで優勝して、はい、その後 FIFA ランキングという世界ランキングで3位まで行きましたが、その後ちょっと緩やかに後退していって、今東京五輪はベスト8だったんですが13位まで落ちてしまったんですね。これは日本が急激に弱くなったというよりは欧州を中心に世界がレベルアップしているということが大きくて、うん、
はい、
まあ、その理由が、ビッグクラブを中心に例えばバルセロナであったりアーセナルとかマンチェスターシティという男子の大きなクラブを中心にこう女子に力を入れてですね、海外のそのクラブがやっぱ女子の選手の育成強化に力を入れた結果、欧州を中心としたその代表チームもすごく強くなっていて、でやはりそのリーグのやはり強度であったりそのスピード感インテンシティというそこの部分がやはり代表チームにも大きく反映されますので、国内リーグの強化は急務ということでウィーリーグが立ち上がったということ。そしてもう一つあるプレー環境の整備ですね、
はい、
アマチュアだった頃というのは選手はやはりこう例えば満員電車に乗って仕事に行って帰って、うん、夕方から夜から練習をしてご飯食べるのが夜中になっちゃったりとか、それでやはり月曜日がオフのチーム多かったですが、試合翌日のそうするとその月曜日はみんな仕事があるので、はい、実質こう1週間休みがない、そういうやはり選手もいましたし、その中でコンディションを整えてトップレベルを維持するというのはすごく難しいので、そういう意味で環境の整備をしていこうという、まあ、動きもありましたし、クラブハウスを設置したりとか、そのスタジアムの基準もそうですが、そういうところも含めた基準を上げていこうというところは大きいのではないかなと思いますね。
うん、 また当然箱を作るのも大事ですし、一定のそのシステムを作るのも重要ですけれども、やはりその選手として安定的に雇用されていく、だからそのトレーニングを集中して、その間はもうサッカーをすることが仕事なんだという格好にしなければ、例えば食事のタイミングとか、その栄養あるいはそのトレーニング、いろんなものを計画的にできないというところありますよね。
そうですね。ですので、まあ、今までその例えば仕事をしながらだと、例えばセカンドキャリアのところの安定であったりとか、その心理的な部分 の、はい、あの社会的なつながりを持てるという安定感がある一方で、やはりこう、
う
ん、疲れの部分はどうにもならない、
ね、
部分があったと思うんですよね、はい、そこは本当に B リーグになってプロ選手に話を聞くと、
う
ん、かなり変化が大きくて、もう午前中に練習が変わったチームもあるので、うん、そういう場合は2部練ができるようになったり、あとはケアに 体のケアに時間を使えるようになったり、でやはり それこそ例えば趣味の時間とかそういうものも増えたと思いますし、セカンドキャリアのことを考えたりとか、本当社会的なこと、ちょっと話がそれますけど、うん、11チームあるので、はい、1チーム毎節試合がないんですよね、うん、なのでそのチームはその We Action Day というその理念を推進するような活動をしてくださいっていう日になってるんですが、まあ、そこでちょっとその、うん、いろんなセカンドキャリアのことを皆さん考えたりとか、そういう機会も増えたと思うので、そういう意味では変化がすごくありますね。
もともと他の、ね、スポーツ、例えば男子サッカーでも野球でも、うん、例えば災害支援とか、あるいはそのいじめ対策とか、そしてまあノーヘイト、その外国人差別やめましょうみたいな、そうしたソーシャルアクションをするということはこれまでもあったわけですけれども、割とそれがもうクラブそしてリーグの理念としても埋め込まれているわけなんですね。
そうですね。早速もう2節終わりましたけれども、うん、1チーム試合がなかった開幕戦はジェフユナイテッド千葉レディースと、2試合目はアイナック神戸レオネッサというチームなんですが、はい、さまざまなこう社会活動を実施してまして、アイナック神戸はその地元のロッコアイランドの清掃活動に参加したりしていて、千葉はフードバンクの食料を地域の福祉団体にこうサポートするようなこうボランティア活動、はい、そういったところに力を貸して、選手が加わったことでそれがすごくこうスピーディーにできたっていうあれもあるみたいで、すごくいいなっていうふうに思います。
クラブのね、いろんなやっぱり理念としては地域に貢献するとか、地域と対話するって他のスポーツでもありますけれども、うん、それは特に、まあ、社会的な問題を通じて対話をするとなれば、より顔が見えたコミュニケーションがあるということですね。
そうですね。やはりなかなかそう仕事してるときはやはり企業とのつながりはあったと思うんですが、はい、社会の、うん、なんですかね、地元の人たちとのっていうのは、うん、なかなかこうプロでないと時間が厳しいところがありますよね。そこも含めたそのプロとしての仕事だと思うので、うん、そこは、ね、うん、皆さんやはりすごく意識が高まっていると思いますし、その WE リーグ、WE リーガークレドっていうその選手の行動規範みたいなものも選手がこう主導で作るような形で、はい、やはりそういうなんですかね、こう選手たちから自主的に行動をするとか考えるっていう、集客も含めてですけれども、どうやったらリーグに人を呼べるか、お客さん来てもらえるかっていうことを考えるようなこうきっかけは結構いろんなところにありますね。
そしてそのWE リーグなんですけれども、参加したクラブというのは11チームあるという話がありました、はい、どんなチームがあるんですか。
そうですね、ですね、マイナビ、ちょっと今11チーム言いますと簡単に言いますと、はい、マイナビ仙台レディース、大宮アルディージャベントス、チフレ ASL フェン埼玉、ジェフユナイテッド市原千葉レディース、日テレ東京ベルディベレーザ、ノジマステラ神奈川相模原、三菱重工浦和レッズレディース、 AC 長野パルセイロレディース、そしてアルビレックス新潟レディース、はい、アイナク神戸レオネッサ、サンフレッチェ広島レジーナという11チームがありまして、なでしこリーグ1部から7チーム、あ、去年ですね、去年の1部から7チーム、そして去年2部だったチームが2チーム、そして新規チームで今回 WE リーグが始まることで創設されたチームが大宮アルディージャベントスと広島、うん、サンフレッチェ広島レジーナという2チームです。
はい、埼玉から大宮、チフレ、そしてレッツ、はい、3チームあるんですね。
ちょっとそこの地域性の偏りは今後の課題というか、はい、
四国なんと埼玉が充実してるん
で、そうですね、ちょっと九州とか四国は今後また作っていってほしいなっていう感じですね。
はい、多くのチームはやっぱりもともとクラブとしてその男子チームというものを持っていて、で女子チームというものを育てていというような関係性はあるわけですか。
そうですね、J リーグが持っているチームもあるのですが、例えばその大宮、千葉、ベレーザ、あと浦和、はい、長野に、あ、そうですね、広島とかはそうなんですけれども、例えばその仙台とか新潟はそのWEリーグとか、はい、こう女子の今単体のチーム、まあ、連携はしてあるんですけれども、男子のトップチームとやはりこう女子の 単体のチームになりましたし、はい、そのアイナックはもともと女子のオンリーのチームでずっとやってきたチームなので、うん、そこはそういう違いはありますね、うんはい、
やっぱそういったそのいろんな仕方でいろんな理念でクラブを運営するという選択肢がこうやって増えてくると、
はい、
その選手育成環境がその選択肢として広がっていきますし、うんうん、ファンとの関わり方もまた広がっていきそうですよね。
そうですね、地域性というものもありますし、その選手たちが地元出身の選手をこういっぱい入れたりとか、うんうん、いろいろなこうチームカラーがありますので選手もこう、うん、選ぶ選択肢というか、まあ、今までちょっと仕事があったのでなかなか動きづらい面もあったと思うんですが、
はい、
プロになると本当に、まあ、シビアですけど、うん、例えばじゃ契約が終わりました次のチームってい う, こう選択肢は広がるかもしれませんね、
うんうんうん
はい、
そしてこの WE リーグ、まあ、いよいよ開幕したと、うん、今月開幕したということなんですけど、はい、開幕戦はどうでした、その模様は。
はい、私は日テレ東京ヴェルディベレーザと三菱重工浦和レッズレディースの西ヶ丘で行われた開幕戦に行ったのですが、
はい、
3つの点で変化があったなと思っていて、まあ、1つはその試合のレベルに関してですが、やはりハイレベルな試合が増えましたね。そこはやはりこう例えば浦和ってもともと体の大きくて強いスピードのあるっていう選手多いんですけれども、そこの何ですか、インテンシティの強さのところはさらに増したように感じましたし、
はい、
そこはやはりこうフィジカルを鍛える時間っていうのがプロになってできたことが一つあるのかなっていうふうに思いました。
うん、
あとはその運営面でそのスタッフやボランティアの方の数増えたなというふうに思いますし、はい、あとその試合会集客面でいうと、そのコロナ禍で収容人数の5割であったり上限5000みたいな、うん、決まりはありましたけれども、うん、確実に増えているなという。で、開幕戦が2220だったんですね、平均が、
はい、
で第2節はさらに増えて2849人ということで、うん、まあ、そこは例えばダゾーンという世界中のプロスポーツを配信しているメディアで、
はい、
やっているということもありますし、その地上波でいくつか取り上げてくれたところもあるようなので、
はい、
なんかそういうところも大きいのかなというふうに思いました。あと試合会場の雰囲気でいうと、うん、ちょっと今回デルタ株の蔓延で、はい、ちょっと子供がちょっと感染しやすいということで、うん、なかなかこう宣伝するのも難しかったみたいなんですが、
はい、
ただやはりこう女性層であったりファミリー層っていうのは数多く見られましたし、うん、そこは一つ変化かなというふうに感じました。
うんうん、そういうその開幕戦もいよいよ始まって、
はい、
これから試合が展開されていきますよ、うん、そしてまあ地元にもこうアピールしていきますよとなっていくんですけど、これどうしてそのなでしこがウィーンになるとか、なでしこを拡大するとかではなくて、また新設のリーグということになったんでしょうか。
ですね、プロリーグを作るっていう話は結構前からあったんですね。それは、はい、まあ、例えばイングランドですと2011年ぐらいから協会主導でリーグがプロになりまして、それでまあ今イングランドのリーグって本当に世界で一番女子サッカーではアメリカと並んでやっぱりすごくレベルの高いリーグだと思うんですが、まあ、そういうところを結構参考にしてた部分もあると思います。
うん、
なでしこリーグをそのままこう強化してっていうのもあったと思うんですけども、なかなかやっぱりこう各チームの何ですかね、こうプロ化するっていうのはすごくハードルが高くて、金銭面とかだったらもう本当にもうポンとこう作ってピラミッドの上をぐっと引き上げて
やろうっていう、できる人からやってくださいってい
う、そうですね、それがまあ協会主導で日本もやりました。ただスペインとかスペインは選手主導でこうプロ化を進めてきた国で、まあ、スペインも強豪国の一つですが、選手たちが選手会を中心に例えばそのリーグであったり各クラブに自分たち の, その待遇の改善、まあ、あるいはその出産とか妊娠を経た選手が戻りやすくするようなことに契約に盛り込んでほしいっていうことであったりとか、まあ、そういうことをあと怪我 の,、はい、保証、
うん、
なかなかそういうところがなく、まあ、プロと言っても数万円しかもらえない、そういう現状もあったのでストライキを起こしたり、まあ、そうやって戦いながらこう改善していって、うん、今はそのバルセロナというチームがこの間女子のチャンピオンズリーグで優勝したのですが、
はい、
本当にスペインは今強豪国として伸びていて、やっぱその理由としてそのリーグの強度が上がっている、
うんうん、
特にスペインは外国人枠がないので、
はい、
もう本当に世界中から集まれる、
だ という才能がね、
そうですね、それがありますので、まあ、そういうところで非常に強化が進んでいる、まあ、いろんな形態がありますが、日本はそうやって協会主導で始まったリーグなので、ただその選手たちがこれからその選手会でやはりこう労働者としての自分たちの権利のことも考えるようになると思いますし、そこは本当これからですね、
でもいろんなところで求められていた、まあ、当たり前とかあるべき形というものを、まあ、いろいろ模索して実現しようとしているというのは、よく見えてきました、
はい、
一方でその運営スタッフ 50% 以上女性にということで、いろんなところでということですけど、ということはその審判監督などなどいろんなところに対してその女性を雇用していくとなったときに、そもそも今例えば女性の審判の全体の数とか含めて達成可能な状況にはあるんでしょうか。
そうですね、実際今 WE リーグ女性審判でやっていますけれども、それこそなでしこリーグの時からやっていた女性審判の方も多く活躍されていて、今後その増やしていくというところは、審判に関してはやはり選手たちがセカンドキャリアとして考えてほしいというところもリーグとしてはありますので、
それは、
はい、指導者よりもやはり世界で活躍する、なんて言いますかね、こう伸びしろの大きい職業ですね、世界で活躍させている日本の女性審判いますので、でっていうのがあります。あとは女性の指導者に関しては、男性が今S 級というですね、最上位ライセンス、プロを指導するために必要な S 級を持っている男性指導者は500人以上いるんですが、女性はたった9人しかいません。それで協会としてはですね、 A プロライセンスという次元的に WE リーグで指導できるようにライセンスを作って女性指導者を増やすということも、はい、やっていますが、やはりなんですかね、日本のその指導者ライセンスを取るためのハードルってものすごく高くて、ちょっとその順番待ちとか年功序列的な制度が要素がありますので、あと海外のライセンスの互換性がなかったりとかということで、例えば若くして海外で修行をしてきた指導者の方が活躍できなかったりとかっていうことがありますので、ちょっとそこ
ライセンスを取るのが難しいというのは、その例えば試験内容とか要件が厳しいということなのか、それともなんていうこう
問題というか
保守的というか、
そうです、そこの枠にまず受けるための枠に入ることが非常にハードルが高い、人数の制限がありますので、
はい、定員が少ない
です、
そもそもが、
はい、でやはり
要件もあるんですか、
要件も
厳しいんですか、
厳しい、そうですね、なかなかでもそこに入れないと聞きますね、
そもそもが、
はい、でそれこ その女子サッカーで実績残されてきた監督さんたちで、なかなかこう S 級じゃなくてその下の A 級を持ってる方は結構いらっしゃったんですが、で S 級が取れなくて E リーグで指導ができなくてということもあったの でその場合はちょっと S 級の監督が入ってきて、その方たちがヘッドコーチという形で入ったり、総監督という形で入ったり、まあ、そういった形を取っていますけれども、まあ、女性指導者 その課題としてはやっぱりその現場での指導経験をどうやって積んでいくかっていうところが一つこれからの課題になるのかなというふうに思います。
なるほど、いろんなところで高い理念とそれを実行するための課題もあると見えてきましたね。今日リスナーの方からたくさんメールいただいてます。
そうなんですよ、まずはラジオネームイケルさん、埼玉県埼玉市にお住まいの40歳の方です。メールありがとうございます。私は浦和レッズレディースのファンで、月曜日も試合を見に行きました、WE リーグになって試合開始前に選手宣誓でジェンダーイクオリティを目指すというような宣言をするようになったのはとても良いことだと思います。その一方、浦和レッズは年齢性別の制限がないいわゆる男子チームをトップチームと表現し、女子チームはレディースと表現しています。クラブ自身が男子チームがトップで女子チームはそれより下だと認識している気がしてとても残念です。女子チームの待遇や地位が向上し対等な関係になるにはまだまだ時間がかかるのではないかと思っています。サッカー界だけでなく社会の全体の変革により目指す形が一日も早く実現することを祈っていますといただいてます、
システムの中での位置づけだけではなくて、ネーミングなどまだまだ理念の徹底なされてないのではないかという指摘ですね。これいかがですか、
は
い、
そうですね、本当におっしゃる通りで、今まで女子の部門は育成とか例えばアカデミーと本当に並べられることも多かったんですね、男子のトップチームがあってその下の、でやはりそういう意味で言うと予算的にもかなり限られていましたし、それは代表に関してもそう うですけれども、なかなかこう女子でお金をかけてもらえないっていうところがありましたけれども、それこそ本当にじゃあ女子の単体のクラブはそれで採算を取るために地道な営業活動をしてっていうことをしていますので、例えば本当にあの株式会社化してあのそうやって地道に活動して始めたチームも今は多いですし、はい、あの女子チームとしてあの単体になったところがありますので、あのそういうところはあのやはり一つこうモデルケースになると思うんですが、うんうん、J リーグのチームというのはあのマンパワーというところで、それこそ J リーグ の, その優秀なあの経験のある方たちがいるというのはすごく強みだと思いますので、それこそ女子担当の人を置くとか、はい、やはりそういうふうにすることで、う
ん、ステップアップを、
そうですね、うん、で目標を立ててやっていくとか、そういうふうにしてほしいなと思いますが、もう浦和さんは本当に今育成に力を入れられていますし、うん、あの優勝候補ですので、うん、はい、これから伸びてくると思います。
まあ、いろんなサポーターの声も聞きながら、うん、はい、ということですね。続いてはこういったメール、
はい、ラジオネーム前田裕二さんからメールです。ありがとうございます。 W リーグに関して気になることは、シーズンが秋に始まって春に終わる秋春制が採用されていることです。先ほどね松原様からもお話ありましたけど、はい、うん、日本サッカー協会の田島会長の悲願ともいえる秋春制がリーグ新設を契機として導入されたわけですが、田島会長の主張する秋春制にすると選手の質が上がるなんて単純なイコールが成り立つのかという疑問と、豪雪地帯を有する日本でどうやって寒さ対策、雪対策を運用していくのか、真冬を避けるウィンターブレイクをどのぐらいの期間設定するのかわからないことです。寒さ対策が脆弱であれば、その時点で北国のクラブは参入を断念せざるを得ず、トップリーグへの門戸が閉まることとなりますといただいてます。
これなでしこが春秋で、はい、ウィーが秋春になったわけですか。
そうですね、はいはい、
でこれ、あ、春秋と秋春って時期が違うんだなと思うんですけど、何が結局変わるんですか、は
い、これ。そうですね、あのなぜまず秋春制にしたかという理由なんですけれども、はい、あのやはりこれは欧州とかの、あのリーグは基本的に秋春制なんですね。で女子サッカーでも、それこそ強豪国と言われる国々みんな秋春制を採用していますので、まあ、そことカレンダーをスケジュールを合わせることによって親善試合をしやすくしたりとか、うん、指導者あるいは選手の行き来をしやすくするという目的が一つありますね、うん、ただその冬に豪雪地帯でどう試合をするのか、それこそ長野とか B リーグですと新潟仙台といったチームは冬雪が降った時にどうするのかということは、例えば暖かいところで試合をするとか、そういう案は今出ていますし、1月から3月はちょっとウィンターブレイクを挟むので、その中でどうするかということだと思うんですが、ちょっと怪我が増えることが心配ですし、あと一つですね、ちょっと今後出てきそうな問題としては、例えば WE リーグでその先ほども言いましたけど戦力外になった選手がなでしこリーグのチームに移籍する際の職場環境で、はい、あの受け入れる雇用企業にも負担がかかっちゃうので、そこをどうするかということと、あとは卒業のシーズンが、それこそ海外だとあの8月とかに卒業入学っていうところもありますが、うんうん、日本は春ですので、うん、じゃあこう卒業したばかりの選手が入るためにどういうふうな契約形態にするのか、今は1年半契約とかそういうのもあの作っているようですが、うん、それをどうしていくかっていうのは今後の課題でしょうかね。
なるほど、
はい、
なんか変わらずラグというものは当然国内外にもこう発生するし、はい、直ちにそれで強化されるかというとそうではないところはあると、はい、ただ雪とかいろいろなものに対しては対処しながらあの前に進んでいくということですね。
そうですね、
はい、他にも今日はたくさんメールをいただいてますので、
はい、
5時台に紹介したいと思います。時刻は間もなく5時になります。 TBS Radio 荻上チキセッション。 TBS Radio 905-954。時刻は5時になりました。
荻上チキセッション、今日の特集メインセッションは、日本初の女子サッカーのプロリーグが開幕、WE リーグが指し示す 日本女子サッカーの未来とはというテーマで、スタジオにはスポーツジャーナリストの松原圭さんをお迎えしています。松原さん、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。さて、トップリーグをこう育てていくことなどによって、うんうん、その全体をこう引っ張り上げていくと、レベルを向上させようという話ありました。はい、それがまあウイリーグ、当然いろいろな社会理念と合わせていくことによって、スポーツの角度ではなくてスポーツ文化もこう向上させていくという理念があると話しあったんですね。では一方で裾野はどうなのかというメールもいただきました。
はい、徳美さんからのメールです。ありがとうございます。ちらっと聞いたことがあるのは、女子サッカーの場合、小学生の年代までは結構盛んだけど、中学高校になるとそもそも部活はあまりなく、続けられる環境がないというものです。この辺、ウィーリングができたことで環境面で変化をもたらすことができるんでしょうか。サッカーだけじゃなく、その子がやりたいスポーツができる環境が望ましいと思いますといただいています。
はい、トップだけではなくて、例えばそのジュニアリーグとかいろんなもの、うんうん、男子の方でもいろいろ議論があって育てようという話ありますけれども、はい、日本だとその部活とそれからクラブって両方ありますね。はい、でこの面でその女性 のサッカーを育てたいというご指摘、これはいかがですか。
そうですね、本当におっしゃるように、中学生年代のクラブの少なさというのが女子サッカー、日本女子サッカーの一つの課題でして、そこでやはりやるクラブがなくて続けられずに辞めて他の競技に行ってしまうとか、 あとは日本代表でも高校からまた始めて日本代表に戻ってきたみたいな選手もいますけれども、はい、やはりそういう意味では中学年代をどう増やしていくかということなんですが、 B リーグはですね、やはりそういう年代がこう試合を見に来られるように、例えばその日曜日の試合ですと、昼間はそういう子どもたちがやっぱり試合をしてたりするので、うん、なかなか来れないからといって、ちょっと時間帯を変えたりとか、はい、そういう工夫もしようということは一つアイデアとして出ていますし、クラブをこう増やすためのっていうのは、うん、ただそれは2011年以降から課題に上がっていたことですので、うんうん、日本ってその女子サッカーの競技人口今5万人からなかなか増えないんですよね。ただ例えばその文化として根付いているアメリカなんか160万人いますし、はい、はい、ですのでその子どもたちがとか中学生年代とかそういう子たちがどこでもサッカーできるような環境づくりっていうのは本当に課題ですね。
そうですね、それこそ例えば他にその競技人口が多いと呼ばれるスポーツなど、例えば女子バスケットとかだと体育館があってみたいな格好で、環境面とかとの兼ね合いもありそうですよね。
そうですね、グラウンドがやはりその海外もそうですけど、どこにでもあるっていう、どこでもできるっていう、それは大きいですよね。
そうですね、
はい、
そのスポーツ環境そのものと、入れるクラブチーム、部活動なのかどうなのかということ、はい、そのあたりについて、もしウイリーグが今後発展していったら、それの例えばジュニア版とか、うん、スクールとか、地域、ね、いろんなのが視野に入ってくるかもしれないですね。
うん、そうですね、一応各チームはあのユース年代のクラブを持つことを義務付けてはいますけれども、はい、やはりその中学年代のアンダー13とか12とか本当10とか、そういうところをどう強化していくかっていうのはこれからですね。
なるほど、いろんなところの義務付けというものが、はい、やっぱり文化の発展に寄与してるんだなというのはよくわかりますね。リスナーの方からこんなメールも、
はい、ラジオネーム黄昏コーヒーさんからのメールです。ありがとうございます。私がウィーリーグで注目しているのは地元埼玉ということもあって、なでしこリーグ2部時代から応援しているチフレ AS エルフェン埼玉です。選手の中にターゲットマンにもなれる元なでしこジャパンフォワード荒川恵理子選手がいて、中盤から細かいパスをつないで攻撃を組み立てる攻撃的なサッカーが魅力的です。うん、なでしこリーグ2部からの参戦なので苦戦するかもしれませんが頑張ってほしいですといただいています。はい、そして東京都のラジオネームない方ですけれども、メールありがとうございます。私が注目しているのはアイナク神戸レオネッサの杉田ひな選手です。2019年にフランスで行われた女子ワールドカップの試合を現地で観戦したのですが、うん、杉田選手はこんなに上手な選手がいるんだととても驚いたのを覚えていますといただいています。
うんうん、はい、やっぱりその注目の選手がいると見に行く動機にもなる。はい、うん、でその注目の選手見つけ方いろいろあると思うんですけど、一つは国際的な舞台で大活躍した選手を好きになってとかっていうようなルートというのがありますよね。
そうですね、はい、あの本当杉田選手なんかこの間の五輪でも活躍していましたし、うんうんうん、すごく名前の知られた選手ですよね。あと荒川選手は今、はい、今年で42歳ですね。でリーグでは最年長で、ただフォワードとして本当にフル出場に近いぐらいの感じで、うん、 はい、フィジカルトレーニングなんかこう一番出すこともあるぐらいって聞きますから、やはりそういう、こうベテラン選手の活躍は選手たちのこうなんですか、選手寿命をこう
もっ
と自分もやれるなっていう自信になると思いますし、すごく希望にもなるし、見てても、はい、楽しいですよね。
うん、だからその国際試合で今後どういうふうに結果を出していくのかっていうのは、その、まあ、鶏卵ではないけれども、はい、そのやっぱり育てたい、だからその、春秋制にこうしていったりとか転換をしていく、秋春制にしていくっていうに転換をしたりとかする中で、やっぱり国際試合の頻度っていうのはこれから増えていくことにはなるんでしょうか。
そうですね、あのマッチメイクというのは非常に難しくて、そのそれこそ各国サッカー協会との接触があると思うんですけれども、はい、ただそのシーズンが一緒になることによって、これまで例えば3月に親善試合をしたら、日本はシーズン前だけど向こうはシーズン真っ只中でコンディションが良くてこう負けてしまったりっていうことがあったので、そこのやっぱり基準が整うこと、あとは、まあ、ちょっとコロナ禍で今難しいですが、コロナが明けた時にこう行き来できるような環境づくりはできるのではないかなとは思いますね。
またその国際的なレベルが今上がっているので、相対的に日本のランクがこう下がっているという話ありました、はい、でこれを上げるには、先ほど言ったそのWEリーグの季節を変えたからといってじゃあ上がるのか、それだけではないだろうと、プロ化していくことなどによって、まあ、プロ選手の割合が増えることによって専念できるような環境を整えていきましょう、まあ、それも1年で結果が出るものじゃないというようなことなので、はい、結構じっくり時間をかけながらまたレベルアップをしていくということになるんですか。
そうですね、ただその速攻薬としてはやはり外国人選手がいっぱい入ってくるっていうのが一つの案だと思ってまして、はい、他の外国籍女子選手受け入れ支援制度、あの ASEAN 女子選手受け入れ支援制度というものがあって、の各クラブにあのリーグの方から支援金が出るんですが、はい、まあ、ある程度 の例えば FIFA ランキング内上の国でプレーしたとか、うん、そういう条件はあるんですけれども、うん、私の理想としては各チームに一人、本当代表の、うん、強豪国のレギュラークラスが一人入ってくれると、うん、本当に対戦するときにその何ですか、ね、対応する方もディフェンダーとしてもあの対応の仕方がやはり学べますし、うんうん、はい、うん、そういうところで ね、一緒に日常からプレーすることって非常に大事だと思うので、うん、そういうところはすごく大きいんじゃないかなというふうに思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
そうすると、まあスポンサーと集客っていう両方が安定的に続いていくことで、はい、しっかりと選手を獲得できる、雇用を獲得できるっていうことがこれ必要になりますよね。
そうですね、やはりお金のところもあるんですけれども、その強豪国のじゃあ代表選手たちがどういうリーグでプレーしたいかって言ったら、やはりレベルなんですね、うん、日本に行ってみたいっていう選手は結構いるんですよ、やっぱ文化的なところとか興味 で、ね、だけどじゃあリーグのレベルはどうかといったときに、じゃあそれこそイングランドのレベルに匹敵するような、それか何かそれこそテクニックに長けたリーグだなって思わせるような、うん、何かこう魅力を発信していく、うん、そこは本当にここ数年でやらないと、やって、ね、はい、来てほしいなというふうに思います。
そうですね、
キャリアに加わるわけですもんね、
そうですね、
これWEリーグになることによって世界的に見られる可能性というのはどう上がるんですか。
一応ダゾーンでその世界で見られたりとか、はい、YouTube はその毎節2試合は今シーズンは無料でやるそうなので、そこで見てもらえる機会はあるんじゃないかなというふうには思います。
なるほど、ただもうしばらくはもう相当いろんな認知の強化習慣でもあるし、うん、はい、その体力やそれから資金力とかスポンサー集めとか、うん、本当にもう初期のいろんなブースト期間になるんですね。
あ、そうですね、本当経営基盤というのはそのしばらくはそれこそ JFA とかからある程度投資で何年かお金はいただけるそうなんですけど、リーグに、ただもうその各チームが経営基盤としてやはりこうなんですかね、例えばチケット収入とか、うん、スポンサー収入はもちろんなんですけど、スポンサー収入、チケット収入、クラブの、あのファンクラブ収入とかグッズ収入、うん、その4本の柱がありますが、はい、そこをいかに上げていくかというところっていうのは本当ここ数年で問われるところなんじゃないかなと思います、
うん、あと環境整備、そのそれこそしっかりとサッカーができ続けるようなスタジアムとか練習の場所とか、そうしたハード面の整備というのはこれからどんな課題があるんですか。
そうですね、あのWEリーグに入るチームはまずそこでハードルが一つ大きいのがありまして、戸籍というのは一つ一つの席で、芝生席とかではなくて5000席以上のスタジアムを持っていなければいけないとか、はい、
席があるということで、
そうです、
座れる、
はいはい、でそのそこのハードルがかなり高くてですね、やはりその自治体との、話し合いとかで、そう作る、新しく作るんだったら作るとか、そこをただ毎週使えるのかとか、そういうところもありますので、そこは整っていあのし必然的に整えなければいけないですし、はい、また各クラブのクラブハウスとか、そういうところも追いつけ追い越せじゃないですけど、各クラブ の情報を共有しながらやっているので、良くなっていっていると思います、はい、
うん、 それはやはり地域経済や地域振興とも関わりますし、うん、それが例えば地域 の, そのプロスポーツクラブしか使えないものではなくて、はい、まあ、しばしば例えば大会とか地域のさまざまな子どもたちの、うん、あるいはそのミュージックなどのイベントに使えるなど、うん、どういうふうにするのかという合意を各自治体とこう作っていくことも必要ですよね、
うん、そうですね、やはりこう地域密着というのは一つの大きな課題だと思いますし、うんうん、あの地域に愛されることでやっぱお客さんも増えていくと思うので、うん、そこはもう各チーム力を入れていますけれども、うんうん、じゃあどうやって地域振興させていくのかっていうところは本当にいろんなアイデアが出していかないといけないんじゃないかなって思います、
う
ん、
そうですね、はい、いや今日は仕組みの話からあの、推しの選手の話まで、
聞いてるだけでエンパワーメントされました、
はい、それにこの社会問題もいろいろ見えてきましたね、
見えてきて、
はい、今日はすごく勉強になりました、ありがとうございました、
ありがとうございました、またお待ちしてます、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
今日はスポーツジャーナリストの松原圭さんにお話を伺いました、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。 TBS Radio 荻上チキセッション、 TBS Radio 905-954、TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。